はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日はですね、家族でディスコードグループを作るメリットというテーマでお話しします。皆さん、ディスコードっていう、アプリもしくはウェブサイトを使ったことありますでしょうか？ディスコードっていうのはもともとゲーマーの方とか、オタクの方とかが、よく言うのが、このゲームをしながら、ゲーム対戦のしてる時に、友達とこう今の良かったよとか、こここう言ってとか、そこを攻めてとかあるじゃないですか。そういったゲームでしてる時の会話をチャット上でこうゲームしてる友達同士で会話するために使われていたのが、始まりというふうに言われていて、今ではディスコードをビジネスの中心に置いてコミュニティを作っている経営者の方もいれば、今回ご紹介するような僕らみたいにプライベートでもディスコードをうまく活用してっていうパターンもあります。で、今回の場合だと、ビジネスっていうよりもどちらかというとプライベートでディスコードをしかも家族で使うとすごく良かったなってところがあったので、家族でどういった風にディスコードのグループを作って運営していけばものすごく良かったのかってことについて、実際の僕らのディスコードの使い方の例を皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。そもそもディスコードって、どんなアプリなのかというと、ざっくり言うと、音声とテキストで、コミュニケーションができる場を提供してくれていて、ディスコードの何と言ってもいいところが、いろんなグループを作ることができるんですね。なので、大きなグループの中に、また小さなこのグループを作っていくことができるので、イメージで言うと、マトリョーシカってあるじゃないですか。大きい人形の中にまた中間人形がいて、中間人形の中にまたちっちゃい人形がいるみたいな、あんなイメージを持っていただいて、大きなカテゴリーの中に中カテゴリーがあって、で中カテゴリーの中に小カテゴリーがあるみたいな感じで、大カテゴリーでも見れるし、中としても見れるし、また具体的にこの小カテゴリーずつも見れるってことで、抽象的にも具体的にもいろんなパターンで俯瞰してみたり具体的に見たりってことができるようになっています。で、ディスコードを実際開いてみると分かるんですが、音声でやり取りできるグループを作ることもできるし、テキストのみでいろいろとやり取りできるグループを作ることができます。で、僕らの場合は、基本的にテキストのみでやっていて、いろんなグループを作った後に、大中小でカテゴリーを分けてグループ分けをしているって感じですね。で、このディスコード、なんでわざわざそんなグループをたくさん作っているのかというと、僕らがやってるのはこのグループをトピックごとに分けてお話をしているってことですね。ちょっとめんどくさくないって思ったかもしれませんが、実際にどんな風に分けているのかというと、例えばですが、僕も僕のインドネシアの彼女も同じ会社で働いていますが、シフトが全く違うので、それぞれのシフトっていうのをアップデートっていうグループを作って、そのグループの中にウォーキングシフトっていうこの仕事のシフト のグループを、ちっちゃいグループを作るんですね。そこで今月はこのシフトになったよとかっていうのを共有しますとか、他にはペイメントヒストリー、お支払い系、例えばガソリンいついついくら払ったとか、これは建て替えたとか、そういったのあるじゃないですか。そういったものをこのペイメントヒストリーに領収書付きでスクショ取って、これはいくらいついつ払いましたみたいなんで返済しましたみたいな、そういったのも全部このペイメントヒストリーのグループで完結させますとか、あとは僕らは趣味で毎週バドミントンをやっていて、ラジオでは多分話したことはないですが、僕と彼女でこのバドミントンのサークルを運営していて、このサークル のお金の徴収とか、あとシャトルを買ってその分いくらだったとかっていうのも、バドミントンっていうグループで管理したりとかですね。あとは前回の放送でドーリンゴについてちょっとお話ししたんですが、ドーリンゴもやっているので、ドーリンゴに関してもドーリンゴやったらこのパーフェクトレッスンとか、ハイスコアとかって最後に出てくる画面をスクショして、例えば9月12日って日付入れて、スクショとともに送る。そうすることによって、お互い毎日コツコツやってるかなっていうのを管理し合ってるみたいな、報告するグループをドーリンゴってグループを作ったりみたいな感じですね。これが日常生活こんな風に入れて使っていて、で特に気に入っているのが旅行ですね。旅行行くたびに 何月にどこに行ったかっていうグループを作っていて、今ちょうどそのディスコードを見ているわけですが、例えば僕らマレーシアに住んでいるので、ざっと去年の11月にKL行って、その後に今年の3月にKLにまた行って、で今年の8月に沖縄に行って、でそれからはまた国内旅行を一つと、来年は北海道札幌と、それから彼女の地元のパダンに来年の3月インドネシアの方に行くってことで、こう全部こう予定が組まれてるんですよね。それも月ごとで見れるので、あ、なんか結構短いスパンで旅行行ってるなとか、あ、全然最近旅行行けてないなみたいなのもパッて見れたり、それからどこに行ったか、いつどこに行ったのかっていうのがすぐ見てわかるので、カテゴリー名を見るだけでも、あ、ここ最近行ったから次はどこ行こうかなとか、そういったのも簡単に見ることができます。で、例えばですが、日常生活の皆さんももちろん家族内とか、まあ、このカップル、彼氏、彼女とか夫婦間でもチャットで LINE とか WhatsApp でやり取りしてると思いますが、結構いろんなことを話してると思うんですよ。週末次の旅行の話をしてみたりとか、今日の夕食の話をしてみたりとか、仕事の話をしたりってこと、いろんなことがごっちゃになってると思うんですよね。それを僕らはあえてこの Discord っていうのを使ってグループ分けをして、あ、バドミントンの話をするんだったらこのグループで、で旅の話をするんだったらこのグループでっていう風に分けて作ってます。で、最初これは僕が提案してやって、彼女の方もちょっとめんどくさってことでとっつきにくかったんですが、もう最終的には今も慣れてしまって、こちらの方がしっかりとグループ分けされているので、スムーズに会話が進みますし、逆にこういった風にグループ分けすることによって、今まで の話の続き、同じトピックでしか話さないので、この一つのグループ見るだけで、今までこのトピックに関して何を話してきたのか、どうつながってるのかっていうのが一目で見てわかるってことで、結構やってよかったなって思っていますね。で、このグループ分けもものすごく簡単で、僕らの場合だとトリップっていう大きなグループの中に、まあ、クアルルンプールとかランカーウィーとか沖縄みたいにこう場所をちょこちょこ入れていくっていう風にやっていて、で人によってはもしかしたらこの音声のグループを作って、なんかそのグループは音声で話すみたいなすることもできますが、あくまでも僕らはテキストのみでやっていますね。で、こういった風にグループで管理してやっていて、ものすごく良かったので皆さんに今回ご紹介しているわけですが、やっぱり気づいていないかもしれませんが、結構この家族間とかでもやっぱり同じ話をずっとするってことはないと思うので、僕らみたいに旅行の話をしてみたり、仕事の話をしたり、あとは相手側の実家に帰省する話をしたりということで、いろんな話をしているはずなんですよね。これをグループ分けして体系的にまとめておくことによって、今後なんか例えばですが、僕らって僕が沖縄出身で彼女がインドネシア出身なので、年に1回は沖縄にも行くしインドネシアにも行くんですね。そう考えると、去年いつ行ったのかなとか、去年行った時どんなことしたのかなとか、去年どういったスケジュールだったのかなっていうのもパッて振り返ることができて、あ、そっか、去年は3泊4日でインドネシア帰ってちょっと短かったな、じゃあ4泊5日にして、で去年はここに泊まったなとか、こういった風なスケジュールだったなって全部すぐパッて見れるんですね。なのですぐ旅行の計画も立てれるし、あとは一番いいなと思っているのが、個人的にこのペイメントヒストリーですね。払った払ってないとか、誰かが建て替えた建て替えてないとか、そういったのもお金の問題って、まあ、些細なことでもこういったの残した方が何かあった時に問題起こらないかな、少なく最小で抑えられるかなと思って、そういったのも領収書付きで、こう領収書っていうか、まあスクショですね、お支払いが完了したことが分かる画面をスクショ取って送るっていうのをやることによって、ちゃんと利益残ってるか、何かあった時に、あ、この時払ってるよねっていうふうにも確認できるので、確実にディスコードをこういったふうに使うことによって、なんか行った行ってないとか、やったやってないとかっていうのも防ぐことができるようになったなと思って、結構いろんな面で恩恵を受けてるなっていうふうに思うんですよね。なので今回お話を聞いて、まずそもそもディスコードって何って方もいらっしゃったかもしれませんし、なんかディスコードってなんかそういうゲームする人が使うアプリでしょと思った方、意外とこんな使い方もあるんだってびっくりされたかもしれませんが、本当に使っててディスコード良かったなと思うので、しかも無料で使えるんですよね。全然こんだけ使えて無料っていうのはありがたいなというふうに逆に思いますし、使わない手はないかなと思いますので、 もちろんビジネスで使うのもいいんですが、個人的にはプライベートで使ってもものすごく良かったので、ぜひ皆さんもディスコードでなんかグループ分けとかして、家族とか、まあ、夫婦間でもいろんな会話があると思うので、グループ分けしてみて会話をするってことをしてみると面白いかなというふうに思いましたので、今回家族でディスコードグループを作るメリットについてお話ししてみました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。